討しなきゃいけないんですけれども、その思想面と2つ分けて考えていった方が、神社の問題、神社神道の問題、うまく考えられるんじゃないかと思ってます。まあ、アルカ神社も特にそうなんで、ちょっとそれもまとめて置きますもので、また時間が来ましたらまた紹介させていただきます。それとこれはですね、年表なんですけれども、これ私が作った年表じゃなくて、圏央道を作った考古学的な見地から作った年表なんです。アルカ神社に関係してます。またこれもコピーする暇もありませんでしたので、申し訳ありませんが、またそのうちにお渡ししたいと思います。それで協力できしていただける方は協力していただいて、まあ本はここのアルカ神社にありますけれども、もう少し詳しいハードカバーのもう少し本にしたいと思ってます。できれば皆さんにも一緒に参加していただきたいなと思ってます。この本と大体構成変わらないと思います。神社って古いもんで、いつできたかっていうのはよく分かりません。よく分かるような神社っていうのは新しいわけですから、だからどうして考えたらいいか、まあ優秀書きなんかもあります。いろんな文献もありますけれども、それだけじゃ足らないわけですよね。それを補うのは何かっていうと、祭りの形態です。思想ですね。もっと詳しく言えば宗教思想、神道の思想じゃないかと思います。だからそれを補う意味で、水引祭とか、あるいはまたそういった神道思想の元をたどって、それからアルカ神社のそういう由緒や何かを考えていきたいと思っております。それでそういう意味で今来年からやりますけれども、夏休みぐらいからも始めれるのかなと思っております。またご協力お願いします。そういった意味では皆さんがどの辺のところを関心が持たれているのかよくわからないもので、まだ見させていただきますし、これだけでも難しいですもんね。宗教法制って、宗教法制ってほとんど、ないですよね。宗教法人法っていうのはあんまり規制する法律じゃないですもんね。私こちら宗教関係で法律書いたのはですね、葬の方なんです。お墓ですね。お墓と、もう一つで葬儀については一切法的な規制ないです。ほとんどないです。必要なのは亡くなってから早く届け出をしろ、それぐらいですよね。それともう一つはお墓はですね、あれ不思議なことに遺骨はですね、皆さんお墓に埋めなきゃいけないんでしょうか。
ずっと決まるんですから限らないんじゃないですかね。
お墓はですね、実はお墓って埋める場合はお墓じゃなきゃいけないんです。土の中に埋める場合はお墓なんです。ところが埋めなければ、例えば家に霊安室みたいなのあったら、そしたらそこいつまでもいいわけです。霊安室でなくても別に骨は別に埋めなくても構わないです。だから我々今まで骨は埋めなきゃいけない、そういうしきたりだというふうに思われてきたんですよね。 だんだんそれが薄れてきてますし、昔はあの骨を潰すっていうのはあれですよね、器物あの死体損壊になるかって争われましたもんね。
今平気で潰しちゃいますけどね。
本当見てても面白い。私なんか葬儀終わりましたよね。葬儀終わった後、みんな潰したりなんかしてますもんね。
潰さないと骨壺に入りませんね。ガシガシやってますよね。
でもいつもからそういうの仮装になったのかね。
仮装は今
仮装はだいぶ古い
ですよ。今土葬も認まれるんです。
あれそういうピルゴアってやつもですか。
土葬も禁止されてるわけじゃなくて、場所に、が限定されてるんです。
法的には火葬は伝染病予防みたいな感じで明治ぐらいに決まったけど、それ以前からあるところではあります。
やっぱり室町時代とかそういう人で火葬を消えた、それで骨葬に入っている遺跡が見つかっている。
それのビルの後に坊さんが偉かったのはあれまでですね、そこで棺桶に入れて埋葬するまでがお寺さんの仕事だったんですよね。葬儀屋さんいなかったから江戸時代は、だから尊敬されたんでしょうし、読まれた面もあるんでしょうけれども、ただ寺男っていうのにやらしてたかもしれませんし。
絶対やらしてましたよ。絶対やらしてましたよ。そう。
でも昔のその墓葬とか埋葬するとき樽ですもんね。
樽っていうかは、ね、大きい
マビです。
これぐらいの深さまでおりますからね。
なんか味
噌だろみたいな、これぐらい2メートルぐらいの深さでね、私たちも知ってますけれども2メートルぐらいの深さで、途中だから前の人のも出てきたりなんかで、だから
ガサッと落ちてる。
そうですね。
じいさまと言われて、
まあそれのそういう墓地の研究もしてる人いますよね。
そうですね。
あの人もやってましたでしょ。行っちゃった人。
行っちゃった人。
当時に。
でも墓地っていうと明治時代外人墓地ができてから、それから日本のあれができたっていう噂あります。今みたいな。なんかそんなこと。
赤穂浪士のあれますよね。要するに江戸時代はまでは個人墓だったんです。それで個人で明治の頃に民法ができて、明治民法ができて何々家の墓になったんです。だから歴史は新しいんですね。何々家の墓は明治民法は皆さん理解できます？明治民法の古書とか家制度っていうのは、なかなか家制度って理解できないですよね。家っていうのは戦前の場合の家は会社みたいなもんだったんですね。で会社の社長に当たるのが一人いて、それで実権持ってと。だからそれが構成員が親、子、孫、子供はですから兄弟ですね、全部入ってますし、その構成員が結婚する時も戸主が同意とか、それで住所も指定したんですもんね。
昔の戸籍すごいですよね。記録事項がいろいろ、その、各一人一人の学歴とか犯罪歴とか属籍とかなんかみんな入ってて、実は裏見るとこの人がどういう人か一発で分かっちゃう。今はそんなこと全然ないけ
ど、そういう、それと面白いのはもう一つですね、そっちの方じゃなくて今度は財産的なもんですけれども、1年間ですね、